説教物語るて牧師増田こと。
主にある皆さん、新しい朝とともにご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。さまざまな不安がある中でこうして礼拝に集うことができる、そのことを今週も主に感謝して、ご一緒に聖書の御言葉によって押し出されて歩み始めたいと願っています。その人を思い出さずにはいられないものがあります。ものに込められた思いや関わりが、共に過ごした時間や風景を思い起こさせます。それは単なるものであるようでいて、しかし取り替えのきくものではありません。祈り、大切に思う気持ち、その人が言葉にならない思いをそのものに込めていた、ものというのはそうした言葉を伝えてくれる場合があると思います。断捨離ということが言われまして、たくさんあるものを整理しなければならない、捨てなければならないということがこうかなり前から言われるようになって、おそらく皆様の中にもこのまま残していってはいけないとこう思ってらっしゃる方がおられるかもしれません。その中で実は思い出に関するものに関しては捨てるときに注意しましょうということがよく言われるんですね。ただ使って必要なくなっているものと、そうではなくて、例えばそのものの中に何か思い出がある、その場合にはどのように保存するのかを一緒に考えながら捨てた方がいいと言われる場合があります。写真に撮っておいて後で見られるようにするとか、そういうふうなことというのが必要だと言われるんですね。でそれはきっと物であってもその中に歴史があり思いがある、だから、捨てられないということになるわけですね。整理をしようとし始めて、いつの間にか、あ、これはそういえばあの時というこう始まって、いつになっても整理が終わらないという経験というのは私たちの中にもあるのではないでしょうか。今朝は7月に愛する方々を天に送られた、そのことを覚えて礼拝を捧げています。亡くなった方の遺品整理をした経験が終わりになる方は、その中にきっと物が単なる物質ではなく物語、物を通じて語るということがあったということに思いを寄せてらっしゃる方もあるかもしれません。確かに亡くなった方の思い出を聞くときに漠然としていて、いろいろありそうだけど今は言葉になりませんと言われる方でも、具体的なものを前にすると、あ、これはちょうどこうやって大切にしていたんですね、あの時に、そういう具体的な話が出てくることがある、そういう物語があるんですね。私たちは今朝聖書の中の物語を通じて神の国の福音に共に預かりたいと願っています。今日は着るものです。上着や下着、おそらくこの時代には今のように販売されていたものというよりは、手ずから折ったり縫ったりしながら、そうして人々の間で上着や下着を分け与えていた女性の姿を思い起こしましょう。その女性が住んでいたのはエルサレムの北西、地中海東岸にある町ヤッファという町です。その町にはもうすでにキリスト者となっている人たちがいたのですけれども、その中で新約聖書の中の唯一女性の弟子という言葉が出てくるんです。弟子の女性系です。でその人の名前がここに記されています。タビタというのがその人の名前です。でも実は彼女は そのタビタという名前で呼び名わされていたのではなくて、ニックネームあだ名で呼ばれていたようなんですね。先週も私たちあだ名のことをちょっとお話しいたしました。クリスチャンというのももともとあだ名のようなものだったわけですね。先週のバルナバという人は慰めの子というあだ名だったというふうにお話ししました。今週はドルカス、カモシカというあだ名です。それで実は私はですね、このタビタ、ドルカス、カモシカと呼ばれた女性のことを具体的にイメージするために、カモシカのような女性ってどんな女性なんだろうかということを考えたんですね。それで調べました、カモシカ。すると実は驚くべきことが分かりました。それは何かと言いますと、鹿の名が入っているが、鹿の属する鹿科ではなく、牛やヤギと同じ牛科に属する。そうなんです、カモシカは。そして細く伸びた足を指すカモシカのような足という表現に現れるカモシカとは、本来は霊用のことで、実際のカモシカの足は太いって書いてあったんですそれで一気に私のこのドルカスという人のイメージが実はガラッと変わりまして、今まで私が思い浮かべてたタビタっていう女性のイメージは違ってたんだ。どっしりしてるけれども身動きする、そういう女性のことを周りの人たちはドルカスと呼んで、彼女のことをとても慕っていたのです。そのタビタ、ドルカスはどういう働きをしていたかというと、使徒言行録9章36節にはたくさんの良い行いや施しをしていたと書かれているんですね。でこの場合のたくさんのというギリシャ語は、実は満ち溢れるという意味なんです。なので数の問題ではなくて、この満ち溢れるという言葉は神の恵みが満ち溢れるとか聖霊が満ち溢れるという場合に使われる言葉なので、おそらくこのドルカスの行っていた技というのは、自分の力で何かたくさんのことを行っていたというよりは、神様の聖霊に満たされて神様の力によって行っている技だということをみんなが知っていたということだと思う。私がやってる、私が頑張ってる、もちろんそうなんです。でもそのドルカスを生かし働かしておられるのは、神様がその技を与えて、そしてそれがみんなドルカスの働きによって支えられて喜んでいた、そうここでは言われているのだと思います。実はある聖書学者は、このヤッファという町は港町でしたから、そこには船乗りや漁師をしていた、そういう夫たちがいて、海の仕事なので場合によっては亡くなることもあるわけですね、死刑の時なんかに。でそうすると女性たちは夫を失って、いわゆるやもめになっていきます。この時代には夫を失った女性たちに対する社会保障のようなものはありませんでした。ですから働き手だった夫を亡くすということは、女性の職場があったわけではないので、生活の糧に困ってしまう。でそういう女性たちのためのホームのようなところ、施設のようなところを建てて、そしてこのドルカスが上着を縫ったり折ったり下着を作ったりして、その女性たちを支えていたんじゃないか。で、自分がそれを縫ったり折ったりするだけではなくて、その女性たちが自分でも布を糸から折ったり縫ったりするような形で自立できる、そういう働きを導いていたのではないかとおっしゃる聖書学者がありまして、私はその言葉でとてもこの最初期のキリスト教会における女性たちの働きっていうのを生き生きと思い浮かべることができたんですね。そうなんです。この一世紀の社会の中でとても大きな問題になっていたのは、夫を先に天にお送りしたその女性たちがどのようにして生活をしていくか、 それは非常に大きなことでした。ですからエルサレムの教会でも、実は先に夫が手に召されたその女性たちの給食活動を教会で行っていたということが使徒言行録に出てくるわけです。ですのでそうした活動というものにドルカスも携わっていたのではないかというふうにここでは考えられるわけなんです。しかしそのタビタ、ドルカスがある日突然亡くなってしまいました。おそらく今も、そしてこの一世紀の社会でもあったと思うんですが、そういう人のために働く手の技を尽くしている女性、過労になりやすいですね。ある日突然このタビタは亡くなってしまったのです。そこに集ってきた女性たちはタビタが作ってくれた数々の下着や上着を持ってきて、そして彼女のことを悼んでいました。その場にイエスの弟子の一人だったペトロが連れてこられて、その数々の上着や下着を彼女たちはペトロに召されることによって、私たちにとってこのカモシカと呼ばれた女性がどれほど大切な人だったかということを語ったんです。痛む、その人が亡くなったことを思い起こすときに、その上着や下着は確かにその人が生きて神の力によって働いていたことを証ししてくれるものだったんですね。思い出の品を手にしながら、彼女たちはタビタへの感謝、失った寂しさ、将来への不安というものを語っていたと思います。自分に力を与えてくれる人がいることを思い出させてくれるもの、ものにはそういう力と物語があります。そしてその支える手というのは、言ってみれば手が語っているんです。私はニューライフカレッジというフリースクールに3年半ほどおりました。中高生の世代の若い人たちと一緒に共同生活をしながら学ぶ、それぞれ一人一人に合わせたカリキュラムで、彼らが学ぶことをサポートする、そういうスタッフとして働いていました。それまでは札幌でヘブライ語の聖書と格闘していることはあったんですけれども、生活の手の技ということについてあまり得意ではありませんでしたが、街灯はなくホタルがいて、ホタルの光が道を照らし、そして水道は通っておりましたけれども、給湯器はありませんでしたので、水で布のおむつを洗いながら子どもを育てたりという、そういう生活をして、とても本当に自然の中で豊かな経験でした。そして生活をしながら学生たちが一緒に料理をして自分たちのことを話してくれる、そういう経験をしたのです。生活に近いところでいるときに、カトリックのある一人の青年がやってきて、この間ちょうど僕は創世記第一章の聖書研究をやって、その時に初めに言葉があったっていうふうに、どうしてもプロテスタントの教会は言いやすい、ヨハネによる福音書の一章なんですね、初めに言葉がありきというふうに言うので、言葉でものを考えるということをしやすい。でもそれを例えば初めに手があったというふうに読み替えたらどうだろうと提案してくれた。それで私は考えました。初めに手があったか、それもいいな。言葉だけでものを考えていくのではなくて、自分の手が何を伝えていくか、それも私たちにとってとても大切なことで、実はこの言葉と手というのは両方セットになって私たちに神の愛を伝えてくれているものなのではないかと思ったんです。タビタ、ドルカスはそうして実は女性としての働きを行っていたんですが、新約聖書の中で弟子たちがイエスに奉仕したという、そのギリシャ語はディアコニア、ディアコニーという言葉が使われるんですね。 同じ言葉が女性が行ったことに使われると奉仕したと日本語に訳されるのではなくて世話をしたと訳されちゃうんですよ。ギリシャ語では同じ言葉なんですよ。ディアコニアって書いてあるのに日本語の聖書に訳すときに弟子たちがやると奉仕した、女性たちがやると世話をした、これは翻訳する人にこうある固定観念があるんじゃないかとこうやはり考えてしまいますね。ドルカスはここで奉仕をしていたんです。そしてその中で命を支えていました。一緒に生活する空間、仲間としてお互いがお互いを支え合っている、誰かが上にいるというのではなくてお互い同士が支え合う中で言葉というのは生まれてくる、その暮らしの中に中心に復活の主イエスの手があって、そして恐れることはない、もう一度生きなさい、起き上がりなさい、押し出してくださる、それを伝え続けること、証言し続ける、それは言葉で伝えるところもあるけれど手の言葉が伝えることもある、生み出していく、何かを書く、オルガンを弾く、あるいは手の技があるかもしれません。それはやはり同じように言葉のように伝わっていくもの、生活に近い共同体であればあるほど言葉は手の技とともに伝わっていくのだと思います。それがあなたも神様の眼差しのもとに共にいるということを伝えてくれる、手の技が嬉しいのはぬくもりを伝えるからです。ペテロはタビタの遺体を前にしてタビタへ起き上がりなさいと声をかけました。すると彼女の目が開きペテロを見て起き上がった。起き上がるというのが聖書の中では起き上がらせられる、復活するっていう意味なんですね。でここで何が起こったのか、タビタがもう一度生きて、そして女性たちと一緒に生活することができるようになったということもあると思います。しかし実はこの中でもう一つのことがあるんですね。これはある意味では周りの人たちの中にタビタの技というものが今でもちゃんとこれからもつないでいくよ、あなたに伝えられているよ、この技を継続してくださいねということがバトンのようにして渡されているんじゃないか。リダというところでいたその聖なる者たちがここには呼ばれてきたと書かれています。そのリダというヤッファという港町の近くの町にもキリスト者たちがいたわけですね。9章の32節にはそこに聖なる者たちがいたと書かれています。その人たちをわざわざ呼んでタビタを見せた、見せたというのは前に押し出すという意味なんです。ですからそれはタビタの働きということをあなたたちも一緒にそれを継いでいってくださいね、行っていってくださいね、継承していってくださいということをここでは伝えているのではないでしょうか。彼女を通して与えられてきた支えというものが一人の人の思い、一人の人の働きで終わるのではなくて、それが共同体の働き、教会の働きとして継続されていくということが大切なの。一人の人の善意や熱意というものはその人が亡くなって終わっていくということではなくて、その人が本当に支えていたことが神様の恵みによってどのように受け継がれていくかということがここでは大切に思い起こされているのではないかと思います。彼女を通して与えられてきた支えがその死によって途絶えるのではなくて継続されていくということが、このドルカスがもう一度働きを始めるというそのシーンを通じて私たちに語り伝えられているのではないでしょうか。 私たちの教会にいらっしゃる山口さと子さんは、聖書学者です。特に、女性の視点から聖書を読む、女性の視点からというふうに限定したくはないのですけれども、どちらかというと私は終焉化されたというんでしょうかね、こう中心ではなくその側の方に立たされている一人一人の視点というものを通じて聖書を読み直すという作業をしておられます。私も本当にこの30年間さと子さんの著作によってたくさんのことを学ばせていただいてきました。さまざまな神学校でも教えていらっしゃる聖書学の先生でもあります。山口さと子さんによりますと、このヤッファには実は女子ゆえに教育の機会のなかった子どもたちのために創設されたタビタスクールというのがあるのだそうです。そうやってこの一世紀のタビタという人の意思、教育の機会を与えられなかった女性たち、少女たちが教育を与えられて、そして自立していくということのためのスクールがヤッファには建てられているのだそうです。で、実は現代では多民族共学、つまりいろいろな民族の人たちが共に集って共に学ぶ、そういう学校としてここがタビタスクールは用いられているのだそうです。私はこのことを聞いて、あの女性たちの幻がタビタに作ってもらった上着や下着を持ってきて語り合った、自分たちがこうやって生きていくために手を尽くしてくれた人、そして一緒に奉仕をしながら生きようとしてきてくれたその人の思い出を語った、そのことが2000年経った今でもその地にあって、今の世界に本当に必要なその技を行い続けている、復活の技ってそういうことですよね。私たちはいつか天に召される、タビタもそうなんだ。ここでもう一度力を与えられたかもしれませんけど、何年後かにはなくなってるんです。これは確実です。でもその人の意思、その人が必要だ、神様の前に本当に必要だと思ってきたその奉仕や技ということが、その方がたとえなくなったとしても受け継がれていく、教会というのはそういう器なのではないかな。そしてタビタが目指していた女性たちが本当に経済的に頼るあてがなくなった時にどのように生きていくかということを、もし彼女がこの小さな港町で始めたのだとしたら、それが今の私たちの中にも生かされている。そうしたことによって生きて自分の人生を歩み続けることのできる一人一人が起こされている、それを私たちは神様の恵みの技として記念して思い起こさせていただきたいと思います。私たちの教会もこの地に建てられて大切な素晴らしい器が与えられています。その器の中でどのように神様の技を表していくのか、困難な今のこの状況の中にあって私たちが手渡していく、神様の導きがあり光があって、その中を共に歩んでいくということの豊かさ、大切さということを今週も覚えさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたの恵みのうちを生かされておりますことを感謝いたします。天候が不順で曇り空が多くなると心も曇ってきます。何か毎日どんよりとした思いを持ちながら歩んでいますけれども、週の最初の日、主が光を与えてくださっていることに信頼して私たちはこのところに集ってきました。今週もあなたの恵みを豊かに分け与え、ここから出かけていかせてください。私たちはたくさんの人たちの物語を聞いてきました。その人たちが祈り、私たちを愛してくださった証です。その一つ一つを通じて私たちは自分の心が折れそうな時にも支えられてきました。感謝をいたします。 その一人一人を思い起こすとともに、私たちもまたあなたに与えられた器を通してその光を照り返していくことができますように、導きを与えてください。困難な状況だからこそ、聖書の言葉と礼拝を通じて生き生きと明日からも生きていくことができますように、導きを与えてください。今ここに集っておられるお一人お一人に、あなたの力を豊かに与えてください。そしてそれぞれの場へとあなたが派遣してくださいますように。今日このところに来ることができない方、それぞれの場にあって交わしている祈りをあなたが豊かに聞き上げてください。明日手術を控えている愛する方の上に、神様どうぞあなたの支えと、また癒し等を与えてくださいますように、あなたがついておられることを信じて過ごさせてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。